そこが知りたい情報局。はい、皆さんおはようございます。藤田純です。
おはようございます。 OBC アナウンサー和田真美子です。そこが知りたい情報局、この番組は皆さんの知りたいをクローズアップ、その道の専門家をお迎えして皆さんからの質問にお答えいただく番組です。
はい、
さあ1ヶ月にわたってね、純さん一つのテーマ掘り下げていくんですが、今月の知りたいは、
はい、脳卒中ですね。
いや、もう寒さ厳しいこの季節ですので、特に気をつけていただきたい脳卒中について、
はい、
今回は伺っていきますよ。その道の専門家、この後お迎えします。それでは今日もそこが知りたい情報局スタートです。
そこが知りたい情報局。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり、頑張る社長をどうぞご覧ください。
そこが知りたい情報局。
AM1314FM919ラジオ大阪から
お送りしています。
そこが知りたい情報局、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月の知りたい脳卒中、
はい、
最後の回になります、ゲストは奈良県立医科大学脳神経内科学講座教授、医学博士の杉江一馬先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最後も聞きたいことが山盛りでございますが、
山盛りでございます、ね、はい、ですから先週の最後がその体に残る後遺症というところで、まあ、リハビリを通したり運動を続けた方がいいというお話もいただいたんですけど、あのやっぱり私もそうなった人と昔久しぶりに会ったら、気持ちの方がもうなんか病んじゃってて、そのリハビリとかももうやりたくないとかですね、ちょっと薄気の方と会ったんですけど、やっぱりそういう状況ってあるんですか？
そうですね、まあ、脳卒中を起こした後の方っていうのはやっぱりうつ傾向だったり不安障害が強かったりと、あるいは自発性意欲が落ちたりというようなことは、やはり脳出血、脳梗塞いずれにおいても、まあ起こった後に合併するという人はまあまあ患者さんの中でおられますね、はい、
でもそうするとかえってその復活というか回復の妨げになっちゃう気もするん
ですね。いや、もうまさにおっしゃる通りでありますので、ですので、まあ、リハビリを頑張る、運動療法を頑張る、あるいは、まあ、食事運動の管理をというのも大事なんですけども、やはり精神的なケアといいますか、まあ、カウンセリングとか場合によってはやはり、まあ、治療の必要なぐらいの、まあ、精神症状の落ち込みの方はやっぱりそういう精神的な治療もやっぱり並行してしていかないと、やはりリハビリも進みませんし、次の再発にもやっぱりつながるということがありますね、
そのためにもやっぱり病院に行って先生とよくお話してっていうところでね、
ですので、まあ、運動のこと、あの治療のこと、そしてまあ精神的なケアのことも一緒にお話しいただいた方がいいと思いますね、
なんかこう不自由になっちゃったことで絶望感に浸って、この後どうしようかっていう方も多いと思うんですけど、脳卒中の場合は特定疾病介護保険の認定も受けられるということを聞いたことあるんですけど、身体障害者手帳を取得したりして、その後後遺症があっても手助けしてくれるような制度もあるって聞いたんですけども、
そうですね、まあ、まさにおっしゃる通りで、まあ、障害が残っても今の現状ではいろいろ障害年金のこともありますし、身体障害者の手帳を取ることによっていろいろなまあサービス、まあ、お出かけする場合のサービスとかもついたりもしますし、あと介護保険ですね、まあ、介護保険は65歳以上であれば誰でもがあの申請はできるんですけども、まあ、脳卒中とかが起こった患者さんというのは、まあ、65歳にならないまでも、先にまあ申請ができると、まあ、障害の程度にもよりますけども、そうすることでまあ社会的な資源を使っていろいろとまあ治療の介入ができますので、まあ、そういうサポートを受けながらまあ生活をしていく、生活の質を上げるということはまだまだいろいろ手はありますので、ぜひ使ってもらった方がいいと思いますね。
なるほど、ね、はい、あとあの先生よく聞いたんですけど、その 再発もあるし今後の体質もあるんで、本当はまだまだ薬とかの飲み続けなきゃいけないのに、そのもうええやろっつってやめちゃう人がいるんで、それも危険だっていう話
ですね。そうですね、まあ、それもまた大変危険でありますので、まあ、やはりまあ血液検査で例えばコレステロールとか糖尿病が良くなったからと、ですぐじゃあやめちゃうというのは良くなくって、まあ、薬が効いてるから下がってるんだって、まあ、それを維持してもらうということもやはり大事になってきますし、まあ、薬も飲みながら食事も合わせて注意しながら、まあ、嗜好品もですし、まあ、運動も頑張ってやっぱり続けてもらう必要が、やはりまあ再発の予防につながりますので、
はい、
やっぱりこの寒い時期に多いっていうことと、じゃあ先生から学んだのはやっぱ生活のその習慣病であるっていうことなんで、自分で予防できるっていうところですよね。
部分もあるってことですよね。
そうですね、はい、
そこ大事ですよね、はい、やっぱり先生からこの4週最後の週になりましたけども、ここだけはということがあればちょっとお伝えいただいていいですか。
はい、そうですね、まあ、最後今おっしゃっていただいたように、やはり自分で運動なり栄養なりを管理することで、まあ、脳梗塞脳出血のリスクを下げることができますので、そのあたりはまあ日々の生活の中で考えながら、あの行動してもらえたらいいかなと思いますし、もしまあ少しでも前触れのような症状があった場合は、すぐに救急受診してもらうと、まあ、早くにまあ治療もできることで後遺症もなしで、生活できるまあ環境にまあなってきておりますので、ぜひまあ、病院受診も検討していただいたらと思います、
はい
はい、やっぱり早く病院に行くっていうことも教えてもらったような気がしますしね、治療法も様々あるっていう、
あるし、
でその後支えてくれる制度もあるし、
多分リハビリの方法も結構いろいろあると思うんですよね、今は、だからもうやっぱり病院に行って専門家の先生の意見を聞くというのは非常に大事だと思います、
そうですね、
はい、
なるべく早く、
それが大事ですよね、本当に自分の健康を守っていきましょう、
はい、
ということでお話を伺ったのは奈良県立医科大学脳神経内科学講座教授医学博士の杉江一馬先生でした。杉江先生、今月どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
そこが知りたい情報局、平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
そこが知りたい情報局、番組ではその道の専門家をお迎えしてお話を伺います。来月3月の知りたいは
心筋梗塞ですね。
さあ、そうなんですよ。なので皆さんから心筋梗塞へのご意見や感想、よかったらお待ちしておりますので、宛先こちらです。メールの方はそこアットマーク SOKO アットマーク OBC1314.CO.JP です。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪そこが知りたい情報局まで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。ぜひメッセージに送付先も書いてお送りください、
はい、
さあそれではお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん
素敵な一日を。
そこが知りたい情報局、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。